まもなく松の内から外れるというところでありますけれども、まあでもあれですね、10日、そして11、12とまた3連休という人も多いんじゃないでしょうか。お正月休みが終わって、そしてまあ仕事始まって、そろそろこう調子が戻ってきたかなっていう時にまた3連休ってことで、また調子がまた狂うという方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんけど、どうぞ頑張っていただきたいと思います。私には関係ありません。ということでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、こちら大阪では、まあ、東海恵比寿、各地の恵比寿様神社でお祭りが行われておりまして、まあおなじみの商売繁盛で笹持ってこいというこの掛け声に乗せまして、多くの方々が神社に集まってですね、でそしてその笹とかいろんなその作り物があるんですよ。それをチョイスして、自分のオリジナルの笹を作ってそれをもう持って帰るという、本当にね、無駄にお金を使うイベントがあるわけでありますけど、本当にたくさんの方々で、ごった返しているようであります。ということで今日も道がそれでかなり渋滞混んでいるというところでございました。さあ、そういうことでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、こちら MLS は私榎木田信也門と、
はい、家でプラモ作ろうと今日は一日おろうと思ったら榎木田さんから電話かかってきまして、 LINE 飛んできまして、来いと言われてきた前島です。
まあ、プラモって言ったって、ただ、ね、ランナーから外してパチパチとはめるだけの、うん、もうバカでもできるやつなんで、まあ、作るったってあんなもん5分もあればできるべよ。
いやそれはね、無理です。それは無理ですよ。いや、作ってみてください、もう。
いや、作ったことあるけどさ、なんだ
ろう。5分は無理ですね。
ガンプラも、なんだこれやと思ってさ。だって、ガンプラなんか今そもそもバリが出ないじゃない。バリっていうかランナーとかさ。
いや、出ますよ。
いや、出ないよ。昔から、あれ、バンダイの特許なんだから、あれ。まあ、いいや、そんな話よ。そして、IBB 九州にいる、いつもメガネがギラッと光ってる、碇玄道のような
おばちゃんは、そうですね。
ということでございまして。木田さんは、あれですね、プラモデルは大好きだって聞いてますけども、どんなプラモデルが、好きですか？
売らないですね。はい。
静岡模型協同組合が共同制作している700分の1ウォーターラインシリーズですかね。
作らないです。
あ、そうですか。
作ったことないですか、木田さんって。
ないですよ。
あ、ないですか。
ボケ防止によかばい、プラモデルは。
他のね、ボケ防止してるので大丈夫で。
あ、そうっすか。その割にはボケてる気がするんですけど。では、早速。
失礼極まりないです。
お便りいきたいと思います。群馬県前橋市からいただきました。59歳自営業、ラジオネーム、金環九郎と風俗名人戦。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確か毎年数回は、夢の中に、三面怪人ダダ、 が登場して困るという話を何回か話されて、いたと思いますが、最近はいかがですか？最近あんま出てこないですね。MLS からわずか850メートルのところにリアルダダ上司がいるということで、なかなか厳しい環境だと思いますが、ダダに関する話をぜひということをいただきました。
ウルトラゾーンっていう番組あったじゃないですか。
ウルトラゾーンありますね。
あれまんま出したら多分あれですね、ノー編集なしでも通用しそうですよね。
まあ、ウルトラゾーンはただのあの気候番組ですからね。はい、まあ、しかも喋ってるのが東京03がやってますからね。ちなみに、リクエストをいただいております。はい、リクエストは、山川ゆきで、新宿ダダ。これは後ほどおかけしようと思います。
かけますね。
ということで、皆さんも、すっかり今、ダダにハマってるというふうに伺いました。どんなダダがお好きですか？別に三面怪人の ABC っていう、そのめんどくさいこと言わなくていいですけど、どんなダダが。
どんなダダ、いや、そんなダダなんですよ。
でもなんか最近ダダが出演している先ほどのウルトラゾーンだとか、CM だとか、そういったのなんか、集中してご覧になったっていうふうに聞いてますけども、それの中から、一番このダダがいいなっていう、そのダダを、ダダをこねてください。
でも洋服着てると可愛いですね。
ダダが。ダダってあれは、そもそもあれは何なんだよ、あれ。あれは服じゃねえのか、あの、しましまの模様はよ。
どうなんですかね。ウルトラ怪獣はそうですよね。
だってそもそもさ、はい、ダダって怪獣でもないじゃない。で、ダダ星人っていう星人でもないじゃない。
でも
だって三面怪人だもん。
そうですね。
怪人だからね。
はい、
だからどちらかというとショッカーに近いんだよ、だから。ダダは。
ダダはね、パワードダダが好きですけどね。
いるけどね。
はい。
いやー、やっぱり私はベーシックでトラディショナルなダダ A、ダダ B、ダダ C だと思
う。そうですか。ほら、西中の三面怪人もね、表向きの前任のダダと、
はい、
虐殺容認のダダと、
はい、
吊るし上げのダダという、その三面があるん
ですよ。怖いですね、怖いですね、怖いですね。下の名前はなんか、ミドルネームはアキコっていうらしいですね。そうですか。今日はたっぷりとね、お客さんのご要望にお答えして、丸にレの字の話が今日は散りばめられると思いますよ。旬なので、その方がお客さん喜ぶんで今日は。まあ、ともかくですね。ただ、ここで出てくるのは、
はい、
その、ダダではなくて、ダダ上司なのか、どっちなのか。だから、まあ、私はですよ、
はい、
その子供の頃から、見る夢があって、
はいはい、
なんか知らないけど、窓があって、
はい、
そこの窓はどんな窓かというと、いわゆるアルミサッシとかじゃなくて、木の窓枠でできてる昔の昭和な建築の窓で。
で、鉄格子がついていて、
いやついてますよね。
冷たいコンクリートで、
うん、
トイレがついていて、うん、っていう小部屋があって、
はい。そんなところにあなたは入ったことがあるんですね。
いや、自分ないんですけど、榎田さん入ったことあるんですよね。
あ、ないよ、俺は。それはだってあれでしょ、高知所とかでしょ。
あ、網走とか。
留置場にはそんなものはないですよ。残念でしたね。
ないですか。
残念です。で、ともかく、私がだから幼稚園ぐらいの時に住んでいた、東京の小平の、ね、日本測量専門学校のその校舎の中にあった、うちの官舎の、その、まあ、家の窓枠なんですよ。
加古川学園とかじゃなくて。
加古川関係ないですね。
で、
そこのね、窓をこう開けると、
はい、
で私、だいたいそこの窓のところにいつもいたんですよ。で、何をしてたかというと、店番してたんです。
店番。
その、うちのね、お袋が、
はい、
なんかパンとかガムとか売ってたんですよ。売店で。
はい。
それで、その、学生が買いに来ると、
はい、
その外で砂利が敷いてあるもんだから、
はい、
砂利のそのザクッと音が聞こえるわけよ。で、それで、お客が来るのが分かるんで、すとスッと開けて、
はい、
すると、客だなって確認したら、お母ちゃんって呼ぶと、うちのお袋が出てきて、はい、いらっしゃいませっつって、
はい、
売ってたんだよ。だから窓のとこにいつもいたもんだから。
で、つまみ食いして。
そう、つまみ食いしてないよ。それで窓をさ、
はい、
なんか開ける習慣があったのよ。で、それが夢の中出てくるわけだ。で、窓を開けると、
はい、
そこにダダが立ってるという、意味不明にいるんだよ。だから、ダダって結構そういう感じでいるじゃん。なんか。
ダダはまあそうですね。
だから、 それがさ、なんか、どの窓を開けてもやっぱダダがいるっていう。なんか別にそれ以上のことは何もないんだけど、ただ単にそれがずっと続くっていう夢があって。
はい。
で、これが本当私の人生の中で、史上最大の放映回数を誇る、ダダドリームっていうやつで。で、これの話を何回かこの番組でしたことあるんだけど、最近はやっぱね、もうその恐怖を超える、そのリアルダダ上司がいるので、やっぱ今やもう画面を通してダダを見ても、むしろなんか、哀れさを誘うぐらいなもので。
もはや今がね、こう、夢なんじゃないかと。悪夢なんじゃないかと。
恐ろしいですね。多分、キラルさんが言ってる洋服を着ているダダというのは、博多駅の、アミプラザ博多、の、今からもう何年か前の CM で、ウルトラの母が主人公の CM シリーズがあったんですよ。で、ウルトラの母がこう、着飾って出てきて、
はい、
で、その周りでバックダンサーとして、ダダとピグモンと、うん、そしてジャミラが出てくると。で、ジャミラって俺ずっとおっさんだと思ってたんですけどね。はい、なぜかスカート履いて出てくるんですけどね。
そのジャミラちゃんやったと。
ジャミラちゃんこうね、一応リボンまでつけてるんですよ。
へ
ぇ、それで。
だったらおっさんだったはずですけどね。
で、ピグモンもなんかその、なんかそのリボンつけて。
あ、ピグモンはまあそうですね。
それで、ダダはなんかこう、ふわっとした帽子をかぶってたりとか、そういう体なんですよ。
はい。
で、そのシリーズが結構人気で、
はい、
で、最後は、そのシリーズの最終回は、パリが舞台で、
はい、
その、エッフェル塔にもたれかかるウルトラの母がいまして、
ね、
巨大な、そこにロングコートを着たウルトラの父が現れてですね、
はい、
で、こう、エッフェル塔で壁ドンをするという、
迷惑ですね。
そういう CM なんですけど、
剣がマリンに、
もうそういうことがあって兄弟が生まれてくるのかどうなのか分からないですよね。大変なことだなというふうに思うわけで、キラユコさんは、にとって、キラウエユコとダダというのをもしエッセイを書くとしたらどういうふうな書き出しでどういうふうな内容になっていくんでしょうね。
わかりません。
あなたにとってダダとは何ぞや。
そんな触れ合ったことないですよ。
触れ合ったいやその点で言うと我々はリアルダダに触れ合ったことがありますけどね。
ダダ上司の部下ってこともね、我々ねありますからね。
ということは我々がダダだった
かもしれない。
いやー、これはよろずやっていうのは実は
ダダ屋
だったっていうというね、本当にでもダダってよく考えたらさ、みんなダダって知ってるもんな。
知ってますね。
これもう結構ちっちゃな子供から知ってるじゃんね。
はい。
で、我々の世代までみんな知ってるからね、圧倒的な知名度だと思うよ。
だからダダとかゴモラとか、レッドキングは、レッドキングもそうですけど、あの辺の、何なんですかね、もう。
じゃだからさ、ダダって新しい CM に使われてるんだよ。
はい。だから結構優遇されてる会社なんですよ。
いやいや、だから、売れっ子なんだよ、つぶらやの中じゃ。
そうですね。
意外と稼ぎ頭なんだよな。はい、あれが。で、なんか、ともかく、なんか、ドリンクの CM に出てたり、
はい、
ホームセンターの CM に出てたり、まあ、なんか、あらゆるところに出てきてて、それで、これからやっぱダダっていうダダを主人公に据えた、はい、やっぱなんか物語をやっぱ手塚じゃねえや、円谷プロは作る必要あるじゃないですか、ね。
まあ別にそのウルトラゾーンみたいな番組でやるしかないですよね。でもね、
いやもう普通になんかダダと遊ぼう歌合戦みたいな、
まあショートでこう
そうそうそう、
技術化するとか、
もうね、まあ要は声のそのボイスキャラクターが良ければ、
はい、
何とでもなるんで、とりあえず とりあえず、山寺光一さんとかに、お願いすれば何とかなんじゃないですか。
ひどいな。
ダダをね。というね。だからダダが世直しをしていくとはどうですかね、こう。水戸黄門のような。もう、ダダがこう、五郎光で。
はい。
で、こう、左右に、なんか 弱っちいのをこうつけて、はい、とりあえずあのウィンダムとミクラスを助三角さんにしちゃってどうですかね、
は
い、1分しか戦えないっていうそういうそういう体でで時々あのなんかあのアギラが出てくるっていう、はい、ね、そういうのでどうでしょうかねというふうに思うんですけど、次のお便りに行く前に、あ、そうか、言ってもいいか、これはもうほとんど同じだもんな。次はですね、はい、三重県津市からいただきました。47歳広告デザイナー、ラジオネームジャンキーフード、
ありがとうございます。
先週のウルトラ Q60 周年トーク楽しく拝聴しました。で、何十年ぶりかでウルトラセブン第1話をネットで見ました。今確かやってるんですよ、つぶらやチャンネルで、はい、で姿なき挑戦者というタイトルで、まあ、第1話ですね、はい、クール星人が、地球征服にやってきて、はい、地球人を過当なあの昆虫呼ばわりをすると。でもどう見てもクール星人の方が昆虫っぽいのです
が、
あれだってあれ確かあのモチーフになってるのはダニなんだよね、あれ。
あ、ダニなんですか。
ダニなんだよ、あれ。でこうハサミついてるじゃん、手に、
はい、
ダニで で唐突に現れた怪しげな青年諸星団、
はい、
あのポインターで山道をこう走っていくんですよ、はい、すると あの諸星団が普通にこう T シャツ姿で現れて、はい、で毒マムシを止めるわけですよ。あの時はまだ毒マムシじゃなくて石井吉ですけど、はい、あの名前が、で、あのいわゆる、古橋隊員と、はい、あの時は甘利隊員だったっけな、どっちだっけな、まあ、で止めて、はい、これ以上行っちゃいけないとかっつって、でそれをその横目にパトカーが先に行っちゃうんだよね。するとパトカーはそのクール星人によって異次元空間にそのままあの消えていくわけですよ。それであの諸星団が言ったことが確かだったということで、でそこにそのクール星人のあの円盤が飛んできて攻撃を仕掛けてくるんで、古橋隊員があの諸星団にそこのスイッチだとかっつって、でバリアだとかっつってこうバリアがかかるわけよ、ポインターに。でそれで運転はできるかって、はいとかっつって、で諸星団が運転してって、その、あのウルトラ警備隊の秘密基地まで帰っていくわけですよね。で最終的にはさ、その諸星団があの採用になるんだけど、うん、まあここそこの下りが書いてありますね、唐突に現れた怪しげな青年諸星団、君は一体何者だ、ご覧の通りの風来坊です。名前は、名前、そう、諸星団とでもしておきましょう。もう十分怪しいだろ。
怪しいですね。
それ本名じゃねえだろ、それって。
セキュリティガンバガバですからね。
もう。で、と名乗るだけの人物を、あっさりウルトラ警備隊の一員に加えてしまうのですが、超ブラック企業でもない限り、こんな人事はちょっと、ないのではないでしょうか。ヨタ話ですみませんということでいただきました。
そうね、ウルトラマンのその防衛隊はすごいブラックですからね、よく考えたらね。
いや、だって考えたらさ、あのいつ怪獣が出てくるかわからないような、その24時間体制じゃない、はい、なのになんであんだけしかいねえんだよ、ね、シフト制でシフト勤務でもなんでもないだろうって。だ
ってウルトラマンナイスってあるじゃないですか。
え
ウルトラマンナイスっていうね、あっこの防衛隊はご家族隊っていうね防衛隊なんですけどね、あっこはちゃんとね、ゴールデンウィークもあれば、お正月休みもあるっていう、あの家族全員で戦うという、
ね、大事なことですね、
はい、ご家族隊、ちょっとエロキタさん一家で一回やってみましょう。
いや、木田優子さんのね、会社だったら、やっぱシフトっていうのは大事だと思いますけど、この、今までご覧になったウルトラシリーズの中で、一番自分に合っている、その、防衛隊はどれだと思いますかね。
私にウルトラシリーズを振ってもらってもわからないので。
ちなみに、この1回目は見なかった？
いや、ウルトラシリーズ。
あ、見てない。まあね、はい、でも俺、あの一時期クール星人とね、はい、チブル星人がよくわからん時があってね、同じような感じで頭がでかい、なんか雲みたいな、
使い回しとかちゃうんですか、
なんかね。いや、多いじゃんそれ、あのケムール人とキュラソ星人とか、
はい、
あのそもそもジラースがさ、
はい、
あれはゴジラに襟巻きをつけただけじゃん。
ああ、そうですね。
それと、ウルトラ Q に出てきた、ゴメスはさ、はい、あれはもう、
あれ完全にあれですよ。
払い下げゴジラに、角とか髭みたいなのつけただけじゃんね。で、もう、あんなばっかだからな、はい。だから、似た者怪獣みたいなね、こう、 ブルトンとあれなんだっけ、帰ってきたウルトラマンじゃねえ、ウルトラマンレオンに出てきたプルーメ、UFO 怪獣プルーメみたいな、なんか異次元みたいなね、はい、なんかそういういろいろあるじゃないですか、ね、ですね、なんかまあよく分からんですけどね、うん、でも今大体何なんですかね、ウルトラマンなんですかね、今
ウルトラマン
なんか顔の赤いやつが出てきてるじゃん、
あ、そうです、ウルトラマン何だっけブレイザーはもうあれですよ、あとでアークの次ですもんね、オメガです、
あ、オメガ、
はい、
もうそんないらないんじゃないの
もうね、そろそろネタ打ちかなと、
いやもう
ていうかね、
っていうかさ、
はい、
なんであんなに一個一個が極端にみんな面が違うんだよ
ちょっとね、
そっくりなやつがいたっていいじゃないか、
ね、令和に入ってからウルトラマンのデザインちょっとね派手すぎるんですよね、
そんな気がするよ
ね、もっとシンプルでいいと、でもっとで予算かけてほしいですね、ちゃんと一個一個に、
もうあれさ、なんかおもちゃを売らんかなでさ、
そうなんですよ、もう
ね、もうなんか視聴率とかよりはさ、
はい、
もういかに売るかでやるんだよ、も
うそうなんですよね、
でもともかく毎年毎年新商品を出したいからウルトラマンを変えていますみたいな形でしょ、
なんかちゃうんすよ、そのなんかねえ防衛隊もどんどんしょぼくなっていくしみたいなオーブとかひどかったじゃないですか、防衛隊っていう防衛隊が、
まあね、
なんかサークルみたいになってますよね、なんかね、
だからまあそもそもいらないんじゃないかとか思うけどね、防衛隊が普通に自衛隊に頑張ってもらった方が早いんじゃないだろうかとか思うと、
ああ、そうですね。
はい、まあ、ということで、今週は、ウルトラトークを2台、お話をしているというところでございまして、まあ、とにかくうちの企画としては、ぜひダダを主人公に据えた、
はい、
バラエティ番組をぜひですね。
一回ですね、人にダダスーツ着てもらって、国会で答弁してほしいですね。
ああ。誰も気づかなかったりしてですね。
そうですね。
ええ、あ、大石さんですよねって普通にみんな。ダダに見えないというね。
あ、
ええ、何も変化してないですよね、はい、っていうことになりそうで怖いですけどもね。今日は、B 枠で、たっぷりと、そういう話も出てくるんじゃないかなと。長くなりそうなんで、ちょっと A 枠は早めに終わっとこうかなということで。あ、で、ここで曲を行きましょう。
はい、
先ほどの、金管九郎と風俗名人戦のリクエストでお届けしていきましょう。曲は、山川由紀で、新宿ダダ。
ダダダダダダダ のさ。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生配油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。